断食という言葉を聞きますと、現代の私どもは断食道場や断食療法といった言葉を連想するのではないかと思います。健康を維持するための一つの方法であると考えるからであります。私たちがこのように考えるようになったのは、どのお店にも食品があふれ、食べることに欠くことがないようになったからだと思います。そのために私たちは慢性肥満や、あるいは生活習慣病、高脂血症というような、そのような病に苦しむ人が増えてきていると言われています。現在はコロナのために年末年始の忘年会や新年会がなくなり、飲み過ぎや食べ過ぎの傾向が減り、健康には良い環境になっているのではないかというふうにも考えることができます。私事で恐縮ですけれども、大学生の頃に通っておりました福音派の教会で一度断食の効用のお話を聞いて興味を持ち、短期間ですけれども断食に挑戦をしたことがありました。その目的は心身の健康の維持と集中力の向上ということであります。もちろん当時は細身の体でありましたので、肥満対策ではなくて精神を落ち着かせ集中力を養う、そのような修行の一環として断食をさせていただきました。断食と申しましても大げさなものではなくて3日程度でありました。しかし効果は期待した通りでありました。断食中は空腹で頭がぼーっとして、ものを考える力がなくなってしまいます。そのおかげで余計なことを考えることがなくなりました。断食が終了した後、心身ともに安定し、とても気力が充実したのを覚えております。以来体調が優れない時には時々食事を幾度か抜いて、そして体調を整えるというふうなことをするようになりました。私自身にとってはとてもいい効果のある事柄でありまして、礼拝の説教をする日には朝食は抜いていつも礼拝の説教に臨むというふうにさせていただいております。断食の本来の目的というのは、食欲を抑えるということによって自分の欲心を抑制し、神と人に仕える思いというものを強めていくというところにあります。ユダヤ教におきましては、全国民が衣を引き裂き断食をし、これまでの不信仰の罪を悔いて神に立ち返るということをしばしばいたしました。また個人的には断食を行い、神の御前に欲深い生活を改める姿勢というものを示すということが信仰深い態度であるというふうに考えられて推奨されたようであります。カトリック教会におきましては、断食は再開されて祈りと献身の印とされました。この習慣は今日まで受け継がれており、修道院におきまして個人的に断食を行ったり、また教会の受難節には断食を短い期間ですけれども行う、そのような習慣が残っているようです。主イエスは断食による自己抑制や、あるいは自己否定というものを間違った行為であるというふうに考えておられたわけではありません。その断食の目的というものが明確であるということが重要であるというふうに考えておられたのであります。 主イエスは他者との関わりにおいてより適切な配慮と思いやりの態度を示すようになるということが誠の断食であるというふうに考えておられたのであります。本当の断食は自分を養い育てるためのものではなく、他者を支え他者に正しく仕えるため、そのような思いと力を与えていただくために断食というものは有効であるというふうに考えておいでになりました。現代におきまして、私たちは他の人たちのために納税し、また他の人たちのために寄付を行います。そして他の人たちのために自分の食べ過ぎを慎み、他の人たちのために食品廃棄物を減らし、また他の人たちのために海の魚の取り過ぎを控えています。これらの自己抑制という行為は主イエスの御教えにかなうものでありまして、一種の断食であるというふうに言うこともできるだろうと思います。しかしその目的というものは自分を苦しめたりするということではなく、あるいは自分が立派な信仰者であるということを人々に示すということではなく、共に神の恵みを互いに分かち合うために私たちは断食を行う、そのような社会における慎みというものを行っているということであります。今日私どもに与えられた聖書の箇所はマルコによる福音書2章の18節から22節であります。ここでは当時のユダヤ教の断食の習慣をめぐっての主イエスと人々の考え方の違いというものが浮き彫りにされたところであります。18節のヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食をしていたというふうに書かれてある。このところは大変短い言葉でありますけれども、当時のユダヤ教社会の宗教生活の在り方というものをよく言い表しているところだと思います。当時のユダヤ教社会におきましては断食は重要な宗教習慣でありました。人々は律法の規定に従い年1回の食材日の断食を守っていたのであります。そのことはレビ記の16章の29節に書かれています。それだけではありません。信仰生活に熱心でありました洗礼者ヨハネの弟子やパリサイ派の人たちは週に2度月曜日と木曜日にも断食を行っていたということが記録に残されています。これはディダケという使徒の教えというふうに言われているこの書物の8章の一節のところに記されています。当時の断食というのは祈願、嘆き、悔い改めと深く結びついており、そして神の御前に尊い行為であるというふうに重んじられておりました。さらに断食は罪をあがなうとさえ考えられた時もあるようです。断食を忠実に守る者は神を恐れる忠実な信仰者であるというふうに高く評価されたのであります。ところが主イエスとその弟子たちはこのような当時の常識というものを意識的に遠ざけ、毎週の断食を行っておりませんでした。 の先生のお話を続けさせていただきます。主イエスと弟子たちはこのような当時の常識というものを意識的に遠ざけて毎週の断食というものを行っておりませんでした。そして断食する時間を病の癒しや貧しい人たちへの食料の供給というものに割いたのであります。そこで人々は主イエスのところにやってきてその行動を非難したというふうに書かれています。ヨハネの弟子たちやパリサイ派の弟子たちは断食をしているのに、なぜあなたの弟子たちは断食をしないのか、そのように非難をしたのでありました。これに対して主イエスの回答は明快なものでありました。花嫁が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか、花婿が一緒にいる限り断食はできない、そのようにお答えになったのであります。ここに突然婚礼の話が飛び出してまいりますが、これは主イエスが答えをはぐらかしておられるというわけではありません。ご自分には断食をしている暇はない、民衆は時の間を惜しんで神の国について聞くことを強く望んでいる。今私たちがすべきことは信仰と希望と神の愛について話を聞き、そしてそれに応じて私たちが生き始めるということである。そのように主イエスはここでお答えになったということであります。この時弟子たちは主イエスの働きに教えられ学ばされて、誠の断食というものがどういうものであるのかということを身につけようとしておりました。婚礼の客と言われているのは花婿と花嫁の愛と信頼に満ちた関係の構築というものをそばにいて喜び、これに参加しようとしている人たちのことを言い表しています。主イエス・キリストの弟子たちのことを言い表しているのであります。神が用意された祝福に満ちた場、その場に息を唱えるあなた方は黙って見守っていてください。これが主イエスの答えであったのであります。私どもは長い間信仰生活をしておりますと、信仰生活が形式的になってしまうということが時々あります。立派な礼拝堂で礼拝を守り、よく整えられた年中行事に参加をしておりますと、自分が神の御前に何か特別な存在にさせていただいているというような錯覚に陥ってしまうということもあります。しかし私たちが礼拝に招かれているのは神のご慈愛に触れるということを通して自分に与えられた役割を自覚させられ、この世に派遣されて与えられたその務めというものを力を込めて果たしていくというところにあります。私どもが求められていることは神を愛することであり、また隣人を自分のように愛するということなのであります。確かにパリサイ派の人たちの指摘通り、宣教活動に携わっていた主イエスと弟子たちは断食を行っていませんでした。それは断食以上に大切なことを知っていたからであります。父なる神の御心というものは一刻も早く人々に伝える、その神様のそのご慈愛というものを人々に正しく伝える、そのような務めというものが主イエス・キリストとまた弟子たちに与えられていたのであります。本当の意味での謙遜とまた本当の意味での献身というものはどういうことでしょうか。 それは自分自身の信仰し、自分の思いを満足させるということではなく、自分と他の人たちが共に神に愛されているものであるということを深く知らされていくということ、そのことがまたそのために私たちがその働きというものを果たしていくということが、ここで言われている本当の謙遜であり、また本当の断食にふさわしい思いというものであると思います。後で明らかになったことですけども、主イエスがお亡くなりになり天にお帰りになった後、教会は断食の習慣を復活させました。ただそれはかつてのように自分を目立たせるためのものではなく、神への奉仕というものがより清められ、より力強いものとされるためであったのであります。20節に、しかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになるという記述が残されています。これは後に教会が断食を復活させるだろうということを主イエスが示唆されたところであります。キリスト教会は原始キリスト教の時代を経てカトリック教会となり、断食を復活させました。しかしカトリック教会はユダヤ教が教えたような断食というものをもう一度復活させたのではなく、そこには大きな変化というものがもたらされていたのであります。連続ではなく非連続であります。教会の行う断食というものは全く新しい意味を持った断食となっていたのであります。主イエスは仰せになります。誰も真新しい布切れを古い着物に縫い付けはしない。もしそうすれば、新しい次は古い着物を引き破り、そして破れがもっとひどくなる。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れはしない。もしそうすれば、葡萄酒は皮袋を張り裂き、そして葡萄酒も皮袋も無駄になってしまう。だから新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるべきである。真新しい布切れという言葉は折りたての布ということであります。折りたての布で古い服に継ぎを当てますと、水洗いをして乾かした時、新しい布切れが縮んでしまい、古い服を引き裂いてしまうというのであります。また新しい葡萄酒を古い皮袋に入れると、葡萄酒が発酵しましたときに、その圧力によって弱っている古い皮袋を破ってしまうというのであります。そこで真新しい布切れは新しい服に縫い付け、新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れるのが知恵ある者のすることであるというふうに主イエスは仰せになりました。16世紀にルターとカルバンの宗教改革を経た今日のプロテスタント教会は、実際に断食を行うということはなくなりました。それは私たちが断食というものの意味を無意味なものというふうに考えているからということではありません。そうではなくて、私たちが今できることで神の御心を一番良い形で行うことができる、そのような道を私たちは考え、そしてそれを行うようになっているということであります。私たちはむしろこの断食の趣旨というものを生かして、教会の礼拝から派遣され、社会において具体的な仕事を通して人に仕えるということを目標として信仰生活をするようにしているのであります。そのため いつも神が喜んでくださること、それを私たちは探し当て、その実現に努めるということを私たちは努力しているのであります。助けを求めている人がおれば、その人の助けとなり、支えを求めている人がおれば、その人の支えとなり、祈りを必要としている人がおれば、その人に寄り添い、共にお祈りをいたします。喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しむ、これが主イエスが仰せになった新しい断食の姿であり、新しい服、新しい革袋であります。使徒パウロは申しました。そしてあなた方は自分自身が私たちから送られたキリストの手紙であって、墨によらず生ける神の霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることをはっきりと表している。パウロによれば、私たちが生けるキリストの手紙であると言われます。私たちにとっては恐れ多いことですけれども、私たちが本当に信仰に生かされ、そして神と共に歩むということであれば、ここに書かれているようにキリストが私たちと共にあって、そのキリストに喜んでいただけるようなその生活というものを、私たち一人一人がそれぞれ心がけていくということが、誠の断食にふさわしいその思いということであるということだと思います。現代における誠の断食というものは、マルコによる福音書の12章の28節から34節に書かれているおります。それは心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神を愛しなさい、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、これがこのマルコの福音書の中に書かれている誠の断食というものであるということです。私たちは聖霊に導かれ、主イエスキリストに習い、父なる神に仕える日々を送るものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも、主イエスキリストの父なる神、私たちはあなたの憐れみによって信仰に招き入れられ、今このようにして神を愛し、また人を愛する、そのような心を与えていただくことができておりますことを感謝いたします。かつて私たちは自分のことしか考えることができず、また神を忘れ、そして自分の欲に従って歩んでいるものでありました。しかしそのような意味がいかに虚しいものであり、実りのないものであるものかということを教えられ、今神を愛し人を愛するということに本当の私たちの人の幸せというものがあるということを悟らされて、信仰に生きることができるものとされておりますことを感謝いたします。私たちは力なく、力弱く、また常に不信仰なものでありますので、あなたの御心にかなうことはありませんけれども、あなたのその憐れみと励ましに支えられて、私たちは日々の生活を送り、また多くの人たちと共にあなたのその恵みに豊かに預かることができるものとなさしめてください。私たちと共に生活をするすべての人たちが、私たちを通して神様の恵みに気づかされていくように、私たち一人一人をもあなたが強めてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。